Let's open the door to the future. Hello, world.
이안 프로젝트 너
하로 하로.
多くの人にその職業について詳しく知ってもらい将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は向井と
河原谷と
稲松と
新妻です。
今回は市議会議員という職業について教えていただきます。ゲストは茨城市で市議会議員をなされている塚悟さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter Rabbit.
하이, 그럼 바로 시작. 스카さんにお話を聞いていきたいと思います。あの市議会議員という職業の仕事内容について教えていただけますか。
はい。はじめまして塚でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
今、仕事内容ということでありますけれども、はい、よく皆さんに聞くんですけれども、あの向井さん、
はい、
市会議員の仕事って、はい、一体何やと思います？
そうですね、
まあ、市会議員だけじゃなくても政治家全般として、はい、一体政治家って何やってるんやろうというふうに。
政治家のイメージとしては、私すごい国会のイメージが強くて、すごいいつもみんなで集まって議論し合うっていうイメージがすごくあります。選挙の時にだったら選挙したりとか、その毎日のスケジュールというか仕事内容については明確な自分のこうイメージがないので、はい、教えていただきたいです。
なるほどなるほど、はい、そうですね。大体皆さん言われるのが、市会議員も含めて国会議員も含めて何やってるんやと、
はいはい、
国会議員も仕事してる日数365日のうち大体200日余り国会と行き来して、はい、で地方議会の場合は議会の閉会日数で大体100日余り、だから365日のうちあと200日近くは一体何をやってるんだとよく皆さん聞かれます。それはイコール議会は議会で議論をしていろんな条例を作ったりとか、また皆さんがいただいた声を提案したりとか、はい、そういったものも議会ではやります、はい、でもそれ以外にやはりいろんな相談を受けた中で、はい、それをきっちりと形にしていくために、はい、例えば議会で質問するまでに市役所の職員さんと話をする、はい、もしくは議会で質問をしなくても、はい、例えばここで事故が起きるかもしれない、カーブミラーつけてもらいたい、自治会からも話が上がってくる、そういった問題に対してはまず話をいただいたらすぐにそれを相談に行って、
はい、
市役所の職員さんと話をする、また自治会とも話をする、いろんな調整役という形でそういう仕事をしているっていうのがあまり見えていない議員の仕事でもある、はい、また議員っていうのはやっぱりその公の場所でいろんな議論をしなければいけないということで、
はい、
相手は行政のプロ、官僚ですね、
はい、
市役所やったら市役所は職員、それのプロで入ってる、
はい、
その人たちに論法で話できっちりと説明ができないと向こうも納得しない、
はい、
やっぱ予算が動くということもあって、じゃあ勉強をしなければいけない、
はい、
で自分たちで自己検査のためにいろんな勉強会に出る、これも議員の仕事の一つ、だからその議員さん議員さんによってこれが正解という仕事はないんですね。例えば国会議員の場合は兼業というのが許されてないけれども、
はい、
市会議員の場合、地方議員の場合は兼業が許されている。だから仕事をしながら、まあ、片手間に議員をされる方もいらっしゃる。だからそれがいいのかどうかは分からない、
はい、
まあ、たらそれで本当に自己検査できる日もあるのという方もいらっしゃるかも、はい、でも反対にその現場の声を吸い上げてるんだという方もいらっしゃるから、その仕事もね、
はい、
それは一つの考え方で、私みたいにもう仕事も辞めてサラリーマンも辞めて、
はい、
で一本で議員でやってるっていう人もやっぱりいるわけであって、はい、そういう議員はやっぱりその今まで培ってきた経験をきっちりと、まあ、 生かすためプラスアルファやっぱりまだ若いということもあって経験不足もある、はい、いろんなところに勉強を教えてもらってまた自己研鑽をして、まあ、議会に臨む日々活動していく、まあ、1日のスケジュールでいうと、
はい、
まあ、これは私のスケジュールなんですけどね、
はい、
まあ、朝6時ぐらいに起きて、
はい、
それから、私の場合はやっぱりサラリーマン出身だったんで、
はい、
駅立ちをして朝
駅立ち、
はい、駅に朝立ってマイクで話をするわけです、はい、1時間半ぐらいかな。で1週間の街の動きであったり自分が考えていること、はい、これからいろんなプロジェクトが動きますよっていう話を駅でさせてもらう、これが朝晩させていただくんですけど、朝起きてだいたい6時に起きて7時過ぎから8時半までやる。でその後1回家帰ってから、まあ、ご飯食べてそこから、自分の内職仕事などメール来てるような内容とか電話とかそういう仕事内容をいただいたやつを整理をして、で昼から市役所に出て、で市役所でいろんなこう話し合い職員との話し合いもしたりとか他の議員とも話し合いをする。で夕方ぐらいになると勉強会とかがありますんで会議とかもありますんで会議に出させてもらう。で夜はいろんなその私も活動いろんなその地元のボランティア団体とかもやってますので、そういうところで会議に出たりとか一緒に活動したりして、で夜だいたい帰ってくるのが10時11時かな。そんなんがだいたい1日の流れ、
みっちり。
そうですね、はい、
すごい詰まってますね、
はい、なるほど。
その職業、市議会議員という職業を選んだのはなぜですか？きっかけとかも教えてほしいんですけれども、
まあ、さっきねちょっと向井さんにお聞きしたんですけども、
はい、
新妻さんにお聞きもしたいんですけど、
はいはい、
政治家ってなりたい職業だと思いますか？
いや私はもうやっぱりその国会の風景とか見てると厳しいの で、
あ、 そうです、ね、
あんまりなりたいと思いますもんね。
いや実を言いますとね、はい、なりたくない職業ランキングの3位まで絶対政治家って入る、これ絶対そうなんです、で私らその20代30代で若手の議員になってる議員たちはまだ若くして市長になってる首長国会議員もなってる人たちがたくさんいます。その人たちと言ってるのが政治家ってもっといいイメージですごく面白いんだよという職業にしていかないといけないよねっていう話をしてて、やっぱり政治家っていう職業は憧れの職業にならないと誰もしたくないっていうか、やっぱり初めに向井さんも話があったようにイメージがなかなかつかない、何をやってるかわからない、
はい、
で今新妻さん言われたように、
はい、
大変そう、
はい、
このイメージだけついてしまって、はい、大体不祥事を起こした時だけにマスコミにバンと、
は
い、これが一番政治家の、まあ、大変そう、ほんでなんかやってることがイメージが悪そう、選挙の時だけしか見ないと、こういう形でなかなかなりたがらない人が多い。でも実を言うとすごく政治家ってやりがいがあって、
はい、
私が職業をこの政治家になろうと思った理由というのは、
はい、
一番初め今回3月11日に東日本大震災あって、はい、皆さんは阪神大震災を経験されてない？
僕はしてますね。
あ、私も
してますか？
してないですね、はい、でも私三重県出身なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。いや、まず一番初めの私が議員になろうと思ったのは阪神大震災、ちょうどセンター試験受けた2日後に1日後か2日後かな起きて、でもう大学入ってすぐに、まあ、ボランティアで神戸に駆けつけた。でもその時ってまだ NPO とかボランティアっていうのがまだまだできていないような時代だ、ね、1995年っていうのは、だいたい2000年ぐらいから NPO とかすごくでき始めたかなっていう感じですね。でその中ですごく、震災のその復興っていうのが遅かった。やっぱり行政ができるものっていうのはすごく限られている。やっぱりでもボランティアっていうものを見た時にこれはもっと広げないといけないっていう形の中で、大学4年間僕はある NGO のボランティア団体で活動してたんですけども、でもそこで壁にぶち当たったのは法制度ができていない。簡単に言うと 日本でボランティアが広がるためにはまず法律をきっちりと変えなければいけないって思ったわけ。だから中から変えていくのも一つかもしれないけれども、やっぱり作る側の人間にならないと無理だろうなと思った。これがまず一つのきっかけ。でも私の場合は家が別に政治家の筋でも何でもないし、地盤看板カバンもないという状況の中ですから、まずお金もないコネもないと、どうしようと知名もないと、でそんなんで二十何歩でできるわけがないので、まずサラリーマンになって、でお金を貯めて、なおかつ自分がやりたいことを仕事をしながらも、もしチャレンジができて失敗してもまた仕事に戻れるというか、それぐらいの形の覚悟でやってみようというふうに思って、で製薬会社に入ったんです。就職したんですね。でまたここでも大きな問題が分かってきて、
そうなんですか。
医療問題で、2004年かな、小泉改革の時に真剣主義制度っていうのができて、
だから
今医師不足って言われてるでしょ。あれ別に医師不足じゃなくて、医師の地域の偏在が偏ってるだけで、今までなんで医師不足って言われなかったかって言ったら、医局っていう一つの会社みたいな制度があって、第一外科第二外科っていう大学のね、前だ皆さんが今、所属されている学部みたいなもんです。一個一個こういうものがあって、そこに所属している前たらサラリーマンのドクターがいて、で教授があそこの病院行ってくれ、でここの県のここの病院行ってくれって言ったら、はいって言ってみんな行ってたわけです。会社です前たら。でもその研修制度がいろんな理由があって行ってなくなった。でじゃあ医師たちはどうするかって言ったら、自分たちも自由だと、一番楽なところに行こうと、選べるところに行こうと自主性ができたわけ。すると偏僻なところに行かないわけですね。街中の便利なところにこう集約されて、で一部の方々はもう医局制度はしんどいから開業しようって言って開業される方も増えてきて、結局医者が足りない足りない足りないわけじゃなくて増えてるんです、医者の数は。でも偏在、地域の偏在が起きてしまってる。でもこれを現場で私はサラリーマンの時に見てしまった。やっぱりきっちりとその研修医制度をなくすというのであれば、まず受け皿になるような制度を作った上で新しい制度を始めなければいけない。薬の問題もそうだったんです。いろんなこう現場で見てくる中で、結局あこれは作る側にやっぱりならないと、法律を作る側にならないとダメだなと思って、で今私がだからその気持ちであっているのは、やっぱりボランティアの時をボランティアの時にやってきた中で、その制度を作りたいという思いと、こういう医療制度をもう一度やはり変える側の人間になりたいという思いで、まあ今やってるときっかけですね。はい、
より良い環境に作り上げたいっていう、
そうそうそうそうそう、そうですそうです、
ということですよね。
うん、
すごい壮大な、まあ、夢と言いますかになります、
ね。いやいや、でも別にそんなあの壮大な夢じゃなくても、はい、多分もう皆さんの周りでもやっぱりあると思うんですよ。まあ、例えばね、はい、友達がね不幸にも病気になったりとか事故に遭ってしまった、まあ事故の例で言うとよく分かりやすいんですけど、よくこういう相談、信号機がなかったその交差点に、そこで友達が事故に遭ってもし亡くなってしまった不幸に、その時に前から信号機をつけてくれと、ずっと自治会からも行政からも行政にも言ってた。でも何年もつかずに、その友達が亡くなったらすぐに信号機がついた。友達の命は信号機1個分かと、そういうふうな思いおそらく持たれることもあると思うんです。でも実際これって議員とかが動かないと形にならないんですね。なぜかというと、例えば信号機1機ってなんぼすると思います？
いくらぐらい
なの？高そう。
100万そんなしないですか？
いやいや、信号機ね、1500
万。それは
参加する。でも人の命、一人の命に比べたら1500万っていうのは安いでしょ。
はい、
その人の命がなくならないと1500万のそれが信号機作らない、つかないっていうのはやっぱりおかしい。
はい、
でそこの権限は実を言うと市町村の、権限だけじゃないんだ。信号機は、信号機っていうのは確かに道路を管理している市町村や都道府県、この権限は 確かにあることはあるんだけども、うん、信号機の設置は警察と公安と、この2つが許可を下ろさない限りいくらお金があってもつけることができない。だから縦割りないこれも。だからいろんな、多分皆さんもこれからやるせない思いとかいろんな経験していく中で、なんでやねんっていうこの不条理な思いを持った時に、多分そこにぶち当たる壁は政治っていうところに最終的にはたどり着くところが多いと、法の壁という。でもこれを変えるにはやっぱりじゃあ政治家になろうかなと思う人たちが出てこればなと。あ、だからそんな縁遠い職業じゃない、うん、きっかけは、うん、そうそうそう、うん、きっかけはいろんなところにある、そういうの。
なるほど。その仕事のやりがいっていうところは、そういう市民との仲介役になれたりとか、自分でその法を作ったりとか、そういうところにやっぱりなってくるんですかね。
やりがい、そうね、よく言われるのがね、僕が、7年前に議員になった時に先輩議員さんから言われたのが、議員っていうのは他の職業と違うんやで。なんでか、例えば他の職業の場合、平松さんは自分が努力すれば大体なれるでしょ。
はい、
大体ね、
頑張れば
なんとかなれますよね、
はいはい、
まあ、なれへんものもあるかもしれない、
はい、
でも議員という職業というのは、はい、実を言うと自分が頑張っただけでなれないんですよ、はい、なぜかというと、はい、皆さんが自分の名前を書いてもらわないとダメなんですよ、はい、だって自分の名前はね、本人の名前は自分で書きますよ、
はい、
でもね、頼まれてもね、人の名前って書きますか。よほどのことがないとね、つかさどるなんていうことは書きませんわ、は
い、いやいや
だから結局この皆さんに自分の名前を書いてもらうことの意義っていうのをちゃんと踏まえなさいっていうことが言って、
はい、言われ
る。もう一つは、ドクターは自分の手で患者さんを救うと、でも政治家というのは自分の手っていうよりも自分の存在と頭で一人の患者さんじゃなくて100人以上の方を救うことができる。先ほど言ったみたいに法整備であったりとか、まあ市町村の場合はいろんな条例という形でね、できるものを作っていくということができる。で、何よりもそのお金を持ってる方もお金があまりない方も、一票というのは絶対必ず一票なんですよ。だからよく、これは先輩議員じゃなくて、あのあるドクターからも言われたのは、だいたいドクターは医師という職業についていろんなものを手に入れるけれども、最後手に入れたいのは名誉って言う。でも自分だけでは絶対になれないのが政治家だから、政治家に対しての思いはすごくドクターも強く尊敬してるってよく言われるんです。だからそれだけ皆さんの命を預かってるということを踏まえなさいっていうのが先輩議員からの言葉。一人一票しかない。だから簡単に言うと、一人一人の命を預かってるということを覚悟して日々の生活をしなさい、仕事をしなさい。だからそれがすごくやりがいかなと。
そうですね、すごいやりがいになります
よ。はい、それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。トリカホリックさんで You Are Who です。どうぞ。劣等感の分だけ色を重ね
はい、それではここからもう少し深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まずその仕事をされてる上での、まあ、いろいろされてるっていうことをお伺いしたんですけど、先ほど苦労話であったりだとかびっくりしたことについてちょっと聞きたいんですけど、
はい、
はい、
まあ、苦労話というのは、はい、やはりこの仕事の中身をはい、なかなか分かっていただけないという、
実際僕らもそうでしたもん
ね。そうですね、はい、だから額面、給与の額面だけ見ると、はい、いいやんという話になるんですからね。
そうですね。
結構
正直なとか
正直でも、
はい、
先ほど仕事の、内容のところに少し述べなかったんですけども、
はい、あ、はい、
実を言うと平日はそういうふうに回ってるんですけど、土日の、はいはい、ないスケジュールって言ったら、
はい、
もう土日も一緒なんです。だから簡単に言うと、はい、休みは自分で作らないとない仕事、はい、
あ、
うん、あのサラリーマンの場合だったら大体土日が休みだったりとか、ね、大体休みが決まってるとか、
はい、
僕が議員になってすぐの時に、はい、なんかいろんな行事出てくださいって誘われるわけです。
あ、
すると4ヶ月ぐらい休みなしでぶっ通して働いてたので、それだけ、そうだからもう誘われるがままにやろうと思えば、はい、もう再現がないのが議員の仕事。もう夜2時でも3時でもお付き合いがあれば、はい、勉強があれば絶対にやらないといけないというような状況ですから、
はい、
だからそんなことまではなかなかやっぱりわからない。
うん、そうですね、
うん、だからいや議員さんはお金たくさんもらっていいよねと、時給で割ったらコンビニよりも安いみたいなね。結構
その分働いてる、
そうそうそう、うん、で結局やっぱりあのまだまだ日本っていうのはあの政治に対して教育でちゃんと教えてないっていう大きな問題があって、
はい、
だから市長は退職金があるけれども、はい、まあ、市長だけじゃなくて首長はね、
あ、はい、
だから、知事でもそうです、退職金はある、はい、でも国会議員も府会議員も都道府県議員も市町村議員も退職金はないんです。もうお給料上がらない、年功だから、もう25歳の人も50歳の人も65歳の人もみんな同じお給料。
へえ、そうなんですか。
だから結局今、これからどんどんどんどん定数の削減、報酬の削減というてやっていく中で、
はい、
本当に大丈夫かなと思うのが、結局50代とか60代の早期退職をされたサラリーマンの人が結局まあ第二の人生で議員をやろうかなと思う人が出てくる可能性が大きいんじゃないかなとか、まあもともとお金持ってて、まあ、片手までええからちょっと議員の仕事やろうかなと思う人だけが出てくるような形だと、まあこの国の行く末っていうのはどうなるのかな、ちょっと不安だなというのはありますね。まあ、なんかだから言うと、苦労話というのは結局今のこの仕事の本当の現状をまあお分かりなかなかいただけない、まあ、これは一つは私たちの説明不足、うん、こんなもあるのかなと思ってます。でびっくりしたこと、
はい、何かありますか。
びっくりしたことはね、
はい、
やっぱりね、よく、まあ、橋本さんも市長も言われてるけど、
はい、
民間人からいきなり公務員の世界に入ると、
はい、
大体ね公務員の常識は世間の非常識。
ああそうですか、
うん、で世間の常識は公務員の中で非常識。例えばね、簡単に言うと旅費条例っていうのが出張する時の、
はい、
ね、ルール。民間であれば安いチケット買いますよ、
はい、
普通ですね、
ね、
はい、
ちょっとでも経費浮かすために、はい、でも市役所の場合は議員もそう、
はい、
絶対に満額の正規チケットを買うわけです。そのお金じゃなかったらダメ。だから全て条例とかルール、法律に基づいて回してるので、
法律で決まってる。
そうそう、だから1円安いものをスーパーで買いに行こうというのが普通の民間の心理ですけど、
はいはい、
行政の心理というのは違う。その予算額の満額そのままを絶対に使い切らないとダメっていう、こういう考え方あるので、民間と行政というのはちょっと違う。
そうですね、そういうこと知らなかったですね。
だから結構そういう、民間で働いてた人から見たら、はい、そんなん常識やんと思うことが議会入って公務員の皆さん見てると、
はい、
えっていうようなことが結構多くて、初めは戸惑いましたね。
うまくちょっと順応しないとみたいなところがあるのかもしれないです
ね。順応というよりもね、はい、あのね、変えていかなあかんと思います、それは。
なるほど、そこもやっぱり変えないといけない。
そうそうそう、やっぱり民間 で、はい、で市民の皆さんが普通それが当たり前やんと思ってることに対して戻していかない限りは何も変わらないだろうなと、
はい、
うん、
はい、わかりました。続きましてコーナーの方入りたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Eternity.
それって
ええやん。
このコーナーでは市議会議員という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。はい、すいません、先ほどやりがいとかについて教えていただいたんですけれども、市議会議員という職業をやっていて良かったことなど具体的に教えていただいてよろしいでしょうか。
だいたいね、重なるんですけど、
はい、
やっぱり皆さんから感謝されるっていうこと、これが一番の醍醐味かなと、
はい、
あなたがいてよかったというふうに言っていただけることですね。
あ、
もしあなたがいなければ、はい、私たち親子は死んでたかもしれない、自殺したかもしれないというようなことを言っていただいたことがありました。
あ、
そういうふうに、まあ、制度を変えていったりとか、
はい、
で自分たちでそういうなんていうかな、セーフティーネットから漏れ落ちようとしてる人たちを、まあ、救うことができるっていうのはやっぱり醍醐味。これはサラリーマンの時もやりがいはあったけれども、それ以上にやはり直接声をいただけるっていうのはいいことかなとは、うん、で先ほどお話したみたいにやっぱり一人一人を救っていくのも大切ですけども、
はい、
一つのルールを作ることによって100人1000人を救うことができるっていうのはやっぱりこれはすごくやりがいがあるなと、うん、思いますね。で、まあ、あと得したことみたいな感じかな、良、はい、かったこと、まあ、これはね、
はい、
いろんな人と出会えること、
あ、
もうこれは間違いなく、35年間生きてきて、
はい、
まあ、50年近く生きてるぐらいっていうのは、うん、もう人と会う機会がやっぱり一生の間のカウント数を考えた場合、
はい、
人のやっぱり2倍3倍は合ってるだろうな
うん、
カウンターすごい振り切ってます。
もうそれは名刺を集めるだけでなんかもうカルタ取りだけでどうすんねこの名刺みたいなというようなもあったりとか、あとやっぱりメジャーな方にね普通に会える、テレビでみんな見ておすごいやんというね、いう方とかにも普通にお会いしてお話できたりとか、まあ、芸能人の方も含めて、まあね、国会議員の方々、今大阪やったら橋本さんとかもね、
はい、
うん、普通にお会いしてお話できるっていうのは、なかなか得やなと。
そうですよね、普通の職業ではできないことですもんね、そういうことも。
そうそうそうそう、
はい、それってええやんのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by EN Project.
はい、もっともっとお話聞きたいんですけれども、最後に学生向けて何かおっしゃっていただけたらなと思うんですけれども。
はい、まあ、学生の皆さんに対しては私も学生の時に政治家になろうと思いました。別にそんな、志が高くなくてもいいと思います。ただ、皆さんにお願いしたいのは常になぜっていう疑問を持ちながら活動してもらいたいということで、やっぱり若さゆえの憤りというもの、不条理やないかという、なんでこんなん許されるのっていう思いをやはりきっちり持ってもらいたい。それを持ちながらそれを形にしていくにはどうしていったらいいのかということをまず持ってもらいたい。でやっぱり学生っていうのは期間の中で言うとよく言われるモラトリアム、猶予期間、やりたいことが見つかっているのであれば別に大学も行く必要ない。でもその大学の4年間の間に何を自分が向いてるのか何をしたいのかっていうのはやっぱりその4年間の中で見つける。簡単に言うたらいろんな活動をいろんな行動をやってもらったらいいと思います。これが正解というのはないと思います。だから僕もインターンシップというものを今学生の皆さんを7年近く取ってますけれども、よく皆さんに言うのはアルバイトをするためだけだったらもう大学行かなくていいと、もう普通に働いたらいいと。別にだから大学行ってる時にはそのアルバイトでは得られない 何か形になるものを見つけてくださいというお話をさせてもらいます。だから これという正解はないけれども、ボランティアであっても勉強であってもいいし、世界一周であってもいいし、人に俺はこれを学年いや4年間で取り組めたよというような内容であれば、それがいいんじゃないかなと。だから4年間何か一つ、まあ、一つじゃなくてもいいけども、
はい、
打ち込めるものを作ってもらえたら、そのうちきっちりと、自分の進む道も見えてくるんじゃないかなと思います。はい、
ありがとうございました。それでは今回はこれで終わりたいと思います。本日のゲストは茨城市市議会議員の塚悟さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。
さようなら。